特別委員会調査報告18ページ小松基地空港対策特別委員会委員長灰田正則副委員長梅田俊和委員浜口淳也南東陽一高野哲郎片山俊二郎川崎淳二在日米軍再編にかかる訓練移転について現時点で小松基地における訓練計画はないとのことでありますが訓練計画については速やかに情報提供するよう求めました国の令和6年度概算要求について住宅防音工事をはじめ障害防止騒音防止、道路改修など、防衛施設周辺の生活環境などの整備について、必要な措置を行う基地周辺対策経費は、令和6年度概算要求額1406億円で、前年度に対し 11.0% の伸びとの報告がありました。小松基地関連では、F-35A の取得については、令和7年度に4機、令和8年度に8機、令和9年度に8機配備する予定とのことです。施設整備については、F-35A 操縦者訓練施設等の整備にかかる費用、F-15 受け入れ施設の整備にかかる費用、第6航空団司令部庁舎の建て替えに関する基本検討にかかる費用として約48億円が計上されているということです。また、令和6年度の小松基地の定員については、令和7年度から F-35A を運用する上で必要な体制を整備するため、約70名増員となる予定とのことです。事業所の防音工事についても、特にうるささ指数が 85W 以上の区域内に所在する事業所について対象となるように、今後とも予算確保の要望に努めていくよう求める意見がありました。航空プラザについて、航空プラザの利用状況について、令和5年度8月末の来館者数は昨年度に比べ 11.6% 増の約9万8000人。夏休み期間中の来館者数は昨年度に比べ 11% 増の約3万5000人であり、コロナ前の来館者数に戻りつつあるとのことです。また、施設改修について、1階大展示場及び小展示場の照明改修工事等を実施予定であり、準備を行っているとのことです。施設の老朽化や今後の来館者の増加などを踏まえ、小松空港及びインター等の周辺アクセス環境と一体的に捉えた整備を県と連携して検討していくよう望む意見がありました。公共施設マネジメント検討特別委員会委員長表康二副委員長吉葉文吾委員村中博史中西はじめ吉村則明吉本慎太郎橋本よね子騎馬型スポーツ研修センターの宿泊機能の廃止について昭和48年度建設の騎馬型スポーツ研修センター研修棟の現状と課題について説明がありました。築後50年経過しており、各種設備に不具合が生じているとのことです。また、宿泊機能についても、大広間で雑魚寝するスタイルで、施設の仕様や機能面で課題のある状態となっているため、今年度いっぱいで宿泊機能を廃止する予定ですが、 宿泊機能以外についてはこれまで通りとのことです。未来型図書館の整備に向けた基本的な考え方について、現在路上公園内の公共施設の集約再編について検討を進めており、その基本的な考え方について説明がありました。図書館、博物館、公会堂の機能の再編見直しを図りつつ、未来型図書館にその機能を集約する方向で、教育研究センターについては路上公園外へ機能移転することとし、ホール機能については都市公園法で設置可能な公園施設となっていないこと、また市内の既存施設の活用や民間事業者における整備計画があること、将来の人口動向なども踏まえ非常に重要な課題と捉えているとのことです。教育研究センターは学校に通いづらい子どもたちが相談しやすい立地にあるため、移転先について十分考慮する必要があるとの意見や、ホール機能に関してはその必要性やあり方について慎重に検討する必要があるとの意見が出されました。小松ドームアリーナの利活用提案について、アリーナ利活用の優先交渉権者の決定にあたり、公営競技の導入において事業の収支計画の実現性、地元や市民の理解が得られる事業であるか、必要となる国の許認可を得られるのかの3点について適正かどうかを調査しているとのことです。先行事例の千葉市では、車検販売の売り上げが伸び悩み、打開策として独自の車検購入サイトを開始していることから、今後の収支動向を注視していくとのことであります。当委員会も先日千葉市へ行政視察を行い、収益や施設活用などについて課題があることを認識していることから、慎重な対応が必要との意見がありました。